皆さん聖書をお持ちでしたらどうぞエペソ人への手紙の4章お開きください。エペソの4章です。ここ数ヶ月私はニュースを見ながら、またいろんなメディアを見て、そして聞いて読みながら、すごく強く感じていることが一つありました。それは何かというと、いつからこんなに外来語を使うようになったんだろうということです。思いません？なんで日本語じゃなくてこんなに英語のフレーズが溢れているんだろう。それを私は非常に強くここ最近感じています。特にこのコロナのパンデミックが起こって、パンデミックももう日本語になってますよね。それ以来私たちはこういう外国由来の言葉というのを非常に多く耳にするようになりました。例えばオーバーシュートとか、ね、つい最近まで知らなかったですよこれね。そんな言葉自体、ロックダウン、クラスター、アウトブレイク、ソーシャルディスタンス、そして今私の一番の流行りはウィズコロナ。何が不思議かって、正直思うのは、これらの言葉は皆さんもきっといろんなところで聞いたことあるだろうと思いますけれども、これらの言葉は日本語になるんです。そうでしょ、日本語で語った方が多分まっすぐにどなたにでも分かるように伝わるはずなんですが、なぜか私たちはこういう言葉に外来語を使って、特に英語のフレーズですけれども、この場合は使ってそれを説明しようとします。別にそれが悪いっていう話ではありませんけれども、でも日本語使った方が簡単なんじゃないかなと思うことというのは多々あります。そのような言葉というのは私たちの周りに実は溢れているわけです。ちょっとでも英語が分かる方は街中を歩けばすぐにおかしい英語が使われているのに目が留まります。 T シャツの言葉であったりとか、お店の広告であったりとか、そういったところになぜこんな言葉が使われているんだろうと思うようなものがたくさん出ているわけですが、なぜか私たちはそういう外国由来の言葉が響きがいいのか、見かけがいいのか、非常に好んでそういった言葉を使うことがあるわけです。誤解しないでくださいね。決してそれが悪いって言ってるんじゃないんです。それが私の言いたいことでもないし、ましてや外来語がどうのこうのって話を今日したいわけじゃないんです。それを使うこと自体問題は何一つないでしょう。けれども、もしそういった言葉を使うときにそれがはっきりと明瞭な意味を示すことがなければ、それを提示することがなければ、正直なところそのような言葉を使うことというのは単に混乱を招くだけであり、そしてひょっとすると時にあまりにも危険なものになるかもしれません。思いません？それこそ私の流行りのウィズコロナなんです。この言葉、この言葉は新しい生活習慣を強調するために多分使われているんだろうと思ってます。ウィズコロナっていうのはプリコロナ、つまりコロナ前の生活とは違う生活を、ポストコロナ、コロナ後ではまだないので、だから今ウィズ一緒にですよね。響き自体は、その概念自体は全然悪いものでないと思いますが、正直なところ皆さん、それがどういう生活様式を指しているのかって分かります？この言葉で。どうです？確かに気をつけなければいけないということは分かるかもしれない。そうですよ ね。ここにいらっしゃる皆さんがほぼ全てマスクをしておられるのと同じように、これだってプリコロナはマスクしてなかったですね。ポストコロナも多分マスクしないんじゃないかなと思います。でもウィズコロナだから今するわけです。でしょ？ でそういったことはなんとなく周りを見ればエチケットでとかそういったことで分かることがあるかもしれないですけど、でも一人一人にじゃあ具体的にウィズコロナな生活ってどういうものですかって聞いたら、多分回答はいろんなものが出てくるんじゃないかなと思います。だって具体的な定義が、具体的な例証があまりにも明瞭に示されていないように思うから。一体何の話をしたいのかと思ってるかもしれませんけれども、ちゃんとここからエペソに行きますから安心してくださいね。確かに私たちは今この時代にあって、今までとは違う生活様式で生きることを要求されているわけです。そうでしょ。でも使われている表現がなんとなく響きのいいものだけで、そこに実際の具体性というのが明瞭に示されていかなければ、私たちはひょっとすると単にこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかって言い合いながらも、でもなんとなく混乱しながら、どういうふうに実際に一番良い生活様式っていうのはどういうものって考えながら生きていくことができないのかもしれません。難しくなるのかもしれません。そしてそれは私たちクリスチャンにも同じように当てはめることができるんだろうと思います。パウロはこのエペソの手紙の4章のところで、先週私たちが見たように、神によって召された者たちが、その召しにふさわしい歩みをしなければいけないと求めていました。そうですよね。けれども、召しにふさわしく歩むというのが、具体的にどういうことなのかって私たちはあまりよく分かっていない可能性があるんです。というよりも、もしその言葉だけしか使われていないとするならば、私たちは一体どういう歩みなんだろうと頭を悩ませることしかできないかもしれません。ひょっとしたら自分勝手にこれがそうに違いないと思い込んで、いろんな生き方を発明するかもしれないですよね。すべてのクリスチャンはきっと同意してくださるだろうと思います。クリスチャンとしての生き方というのは、キリストのような生き方である。そうでしょ？そうあるべきですね。でも皆さん考えたことあります？具体的にキリストのような生き方ってどういう生き方だろうと。朝起きた時にキリストのような生き方っていうのはどういう起き方をするんだろう。ご飯を食べる時に、人と挨拶をするときに、仕事をするときに、勉強をするときに、毎日の生活を営んでいく上で、そこに出てくるありとあらゆる要素の中にあって、キリストのように生きるっていうのはどういうことなのか。残念ながら私たちは標語としてその理解はしていたとしても、具体的にそれがどういう生き方をするべきなのかということをあまりにも知らないことが多いんじゃないかなと思うんです。ちょうど私たちの周りで新しい生活様式で生きましょうと言われながら、それが具体的にどうすることなのか一人一人に任されているのと同じように、ひょっとしたら私たちは教会の中で召されたものにふさわしい生き方をするということに関しても、一人一人の判断に任せられた自分の勝手な想像のもとでキリストに似た生涯を送ることをしてきたのかもしれません。一体具体的に聖書は私たちにどんな新しい歩みをするべきなんだと言ってるんでしょう。今までとは違う、召されたその召しにふさわしい歩みっていうのはどういうものなんでしょう。今日はすごい良い知らせがあるわけです。それは何かっていうと、パウロはちゃんと私たちに具体的にその歩みがどういうものであるのかを教えてくれるんです。事実パウロは4章から6章までにかけて、その後半の3章を使って私たちに具体的に召しにふさわしい歩みというのがどういう生き方であり、どういうふうにそれをしていくべきなのかということを教えてくれているわけです。そういうふうに私たちはこの箇所に細心の注意を払って、具体的に キリストに似たものとして召されたその召しにふさわしい歩みをしていくことというのはどういうことなのかを学んでいかないといけません。だってそれが分からなかったら私たちは正しく主に喜ばれるような主に似たような生き方というのをしていくことがなかなかできなくなるから。今日皆さんと一緒に御言葉をまず最初にお読みしますけれども、今日は4章の1節から16節までちょっと長いですけれどもお読みいたします。この部分がパウロがまず最初にこの召しにふさわしい歩みというのがどういうものなのかを説明している1番目の区分です。それをぶつ切りに今したくないので一回通しで16節までお読みいたします。パウロはこんなふうに記していました。エペソの手紙の4章1節から。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに耐え忍び平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったと同じように体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父である神は、ただ一人です。しかし、私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方でもあります。こうして、キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその部分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。パウロは先週見たようにこの新しい適応の部分ですよね。4章からのその最も重要な主題として4章の一節を記していました。これまで私たちがパウロから聞き学びそして理解したことに基づいて私たちは召された召しにふさわしく歩むことが要求されていたわけです。そして4章の2節から6章の9節まで、4章の2節から6の9までのところでパウロはこの召された召しにふさわしい歩みが具体的にどういうものであるのかということを私たちに示してくれています。クリスチャンがキリストにある非常にユニークな関係、キリストにあって与えられている神とのその関わりというのを全世界の前でしっかりと示しながら生きていくことができるように、重要な生きなければいけない生き方というのをパウロは示してくれているわけです。私たちは私たちが救いによって与えられているクリスチャンとしての新しい現実をこの世界においてしっかりと明かし、しそれを日々の生活の中で生きていくことができるようにパウロは私たちにこのセクションを記しているわけです。 私たちの神に関する理解、また神が私たちのためになしてくださったことが何なのかというその理解は、私たちが新しい立場に基づいて、ね、神の子供として教会に加えられたものとして生きる、その生き方というのを生み出していくものなんです。じゃあ一体どんなふうにその生き方をしていくんでしょう。一体私たちにはどんな生き方というのが要求されているんでしょう。パウロはこの4章の2節から6章の9節までで大きく5つの分野において私たちが歩むべき歩みというのを教えてくれています。そしてその一番最初にパウロが教えていること、示してくれることが一致のうちに歩むということです。一致のうちに歩む。皆さんこれ聞いてどう思うか分かりませんけれども、私正直なところこれ学びながらとても不思議に思いました。というよりもはっきり言うならば大きな衝撃を受けました。もし皆さんだったらね、誰かにクリスチャンとしてこういう歩みをやっぱりしていかないといけないですよって人に伝えようとするときに一番最初に挙げるものは一致だと思います？というのも私自分自身によく問いかけてみたときに、しっかりと考えたときに、多分私が手紙書いてたら一致は一番最初には間違いなく出てこなかっただろうなと思います。というのもその言葉口に上らなかったかもしれないです。けれども不思議なことに5つ挙げるものの中で、もちろん5つだけじゃないでしょうけどね、でもこの手紙の中にあってパウロが示す5つの分野において一番最初にパウロが示すこと、ふさわしい歩みをしなさいよって言って、その中でまず最初に出すことは一致だったんです。なぜならばこの一致というのはクリスチャンにとってものすごく大切な、決して欠けてはならないものだからです。今日はいつもと少し違うことをします。皆さんが迷子にならないように、最初に私たちはこの一致について大きく考えます。そしてその後2節のところから順番に見ていくんですが、今日は間違いなくあまり遠くまで行けませんというよりもほんの少ししか見ることができません。でも一致について私考えないといけないんです、ね、なのでまず最初にパウロが一番最初に挙げるこの一致、その一致の重要性について考えたいと思います。なぜ一致が重要なんでしょう。皆さんさっき私4章の1節から16節まで読みしましたけど、読んでいく中でどこに強調点があったかお気づきになりました？パウロが繰り返している言葉に目が止まりました？パウロは何度も何度もここで一つとか一人とかこの一っていう言葉を使っています。そうでしょ。事実ギリシャ語の一致という言葉はその語源に数字の一、一つっていう意味があるんです。つまり一致というのは一つであることなんです。そしてそれこそがまさにパウロがクリスチャンが召された召しにふさわしく歩んでいく中にあって重要なこととして最初に示すことだったんです。パウロはこの一致について他の手紙の中でも何度も何度も繰り返し触れています。なぜならばパウロにとってこの一致というのは教会全体において非常に重要な内容だったからです。知らなければいけないこと、例えばローマ人の手紙やコリントの手紙やピリピの手紙やコロサイの手紙なんかにパウロは具体的にその内容について触れていっています。一致が大切なんだ。 ローマ人の手紙の15章の5節でパウロはローマの人たちのためにこのような祈りをしました。ローマ人の手紙の15章の5節、どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。コリントの手紙の一章の十節を見ると、そこでパウロはコリントの人たちに向かってこんなことを告げています。コリントの一の十、さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず同じ心同じ考えで一致してください。これがパウロが願っていたことだったわけです。フィリピの手紙の2章の1節2節にもパウロはそこでフィリピの人たちに対して、私と同じ思いを同じ心を持ってくださいと一致を求めています。パウロにとってこの一致というのは非常に重要な、すべてのクリスチャンに彼自身が要求するような事柄であったわけです。なぜならばそれはキリストご自身がご自分の弟子たちに何よりも望んでいたことだからです。もしよければヨハネの福音書の17章を開けてください。ヨハネの福音書の17章にはイエス様の大祭司の祈りと言われる、イエス様が十字架にかかる前の夜に神様に向かって祈ったその祈りが記されています。多分主の祈りというなら本来はここが主の祈りなんですね。イエス様が祈った祈り、その祈りの中でイエス様はこんなことをおっしゃいます。20節から見てください。ヨハネの福音書の17章の20節、私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。皆さん今聞きました？イエス様祈られたことを理解しました？一致というのはものすごく重要なことなんです。渡されるその前夜、十字架にかかるその前夜、イエス様は神様に向かってこう恋願ったわけです。何願ったんです？ご自分に従ってくる者たちが一つとされるようにね。しかもですよ、20節なんて書いてました？私はただこの人々のためではなく、この人々っていうのはその前の文脈に出てくる11人の弟子たちの話です。11人のために祈るだけではなく、何です？彼らの言葉によって私を信じる人々、これ私たちの話です。そうでしょ？すべてのクリスチャンたちがどうなるんですか？一つとなることを心から願うんだって。伝道の働きが広まり、教会に人々がより多く集まり、救われる者たちが増えていけばいくほど、そこには間違いなく明らかに、何ですか？さまざまな人たちが集まってくるのは明白です。そうでしょ？11人以外の人たちがそこに集まってくるから。より多くの人たちが救われてくれば、それだけより多くの人たちがそこにいるわけです。さまざまな違いがそこにあるんです。そんな中にあってキリストは何祈ったんですか？一致を祈ったんです。でもなんでです？なんで一致を祈ったんです？ なぜ一致が重要なんです、ね、衝撃的です。だってイエスも言ってるのはこういうことじゃないですか。一致があることを願ったのは、それはなぜかって言ったら、あなたが、つまり神様が私を使わされたことを世が信じるようになるためです。21節、22節、23節に何て書いてました？またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。イエス様何言ってます？イエス様が言ってるのはこういうことです。教会に集まる人たちがキリストが求めるこの一致を達成しているときに、その一致している姿を見て、この世は神様が確かにキリストをこの世に使わせてくださり、神様は確かに人々を愛しておられることが証明されるんだって言ってるんです。つまり教会における一致ほど、この世において明瞭にイエス・キリストが神から出たものであり、その方が私たちを愛してくださっているということを証明するものは他にないんだって言ってるんです。重要だと思いません？ね。なんで私たちもっとこのことに早く気づかなかったんでしょうね。とても重要なんです。でも、単に重要なことが分かればいいだけじゃありません。一致ってじゃあ一体何なんですかって正しくその定義が分からないと困りますよね。重要なのは分かったけど、でも一致って言ってもそれがどういうことですか？定義が分からないといけません。私日本の教会は、というよりも多分日本人の傾向だろうと思います。一致するってことは同一性を保つことであるというふうに考えることがあります。そんなことないですか？ありとあらゆる人が同じであるべきである。ですよね。我々日本人はみんな右へ習いが好きなわけです。そうでしょ？先頭にいる人に全く同じようになりましょうって考えるわけですが、聖書が言う一致というのは同一性ではありません。そのことは聖書を見れば明らかです。だって、キリストはみんながみんな同じようになることを求めているわけではないから。同一性を求めているんじゃないです。だってよく考えてみてください。この一致のモデルは何でしたっけ？イエス様が言ってたのは、どのように一致するんですか？父と子が一つであるようにって言ったわけです。確かに、御父と御子は一つです。そうでしょ？人存在です。神は唯一ですからね。でも、御父と御子は全く同じですか？別の人格であるわけ。そうでしょ？だから、イエス様がバプテスマのヨハネによってバプテスマを受けたときに、天で父なる神の声がし、これは私の愛する子。その地上では、イエス様が水の中から上がってきたわけでしょ？同じ存在だけれども単一であるわけではないわけです。同一性の話をしているわけではないんです。そこには違った役割があり、違った働きがあったんです。そしてそれは教会においても同じように見ることができます。パウロはエペソの手紙の中で教会に関する例えをいくつか使いました。そうですよね。我々よく知ってます。例えば、教会はキリストの体であるということです。ですよね。教会に集められた人たちは神の家族であるわけです。そうでしょ？また、パウロは教会というのを建物になぞったことがありました。そうですよね。よく考えてみてください。確かに一つの家族だけれども、でも、父親と母親は同一ですか？父親と母親と子供は同一ですか？困りません？それじゃ家族にならないでしょ？建物のすべてが同じものであったら、そこには建物は建たないですよね。ね。私たちの体がすべて同じ部位だったら、我々の体は成り立たないわけです。 つまり聖書が言っている一致というのは、みんなが同じようにすることでもなければ、みんなが同じことをすることでもなければ、みんなが右へ習いをしなさいって話でもないわけです。一人一人違った個性を持ってるんです。一人一人違った人格がそこにあるわけですが、でもそこには何です、ちょうど体がいろんな部位に分かれていながらも一つであるように、教会に集められている人たちは違った部分かもしれないけれども、違った個性を持ち、違った賜物を持ち、違った考え方をしているかもしれないけれども、でも集められてどうなんですか、一つであるんだというんです、ね、このような多様性の中での一致っていうのは、まさに教会が神様によって立て上げられていることの証明です。なぜならば、神の家族とされるために、神様ご自身が私たちを新しく生まれさせて、聖霊の働きによって私たちはキリストの体に加えられたので、全くバラバラであった私たちが今まさに一人の人として存在するようになったから。そこにはもう隔ての壁がないわけです。そうでしょ、敵と味方を分けていたものが今まではあったかもしれないけども、それらは全て打ち壊されたわけです。私たちは同じ命の源を持ってませんね。私たちは同じ新しい性質を受けたものなんです。そしてこの一致というのが何よりも超自然的な神によってもたらされる一致であるがゆえに、それは私たち人間が自分たちの力で作り出すことができるものではないんです。そのことを理解した上で、もう一度エペソの手紙の4章に戻ってください。エペソの手紙の4章、今ここでは3節を注意深くご覧いただきたいと思います。4章の3節、パウロはこんなふうに記しています。 4-3、 平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。多分来週じゃなくて再来週ですね。来週はレイモンドなので、再来週この箇所見ますけど、もう少し詳しく。でもちょっと訳を訂正させてください。保ちなさいって命令になってるでしょ。実際に使われている動詞の部分っていうのは、保ちなさいじゃなくて熱心でありなさいなんです。何に熱心であるのかということは保つことなんです。保つことに熱心でありなさいって言ってます。で、そのことをちらっと頭の隅に置いていただいて、もう一度パウロが言ってることを見ると、御霊による一致を保つことに熱心でありなさいって言ってるわけです、ね、大丈夫ですか、今の分かりました。それを分かった上でこの質問に答えてください。パウロはここでもうすでに私たちが一致を持っていると言ってます、それとも一致を持っていないと言ってます、どっちですか、どっちです、我々には一致があるんですかないんですか。ありますよね。なんであるって言い切りますか。だって保てって言ってるでしょ。っていうことは、我々はもうすでにその一致は持っているはずなんです。4章の1節から16節までが一つのまとまりなんですけれども、でもそのまとまりの中にあって、多くの仲介者たちはこの3節というのが、この一致ということを考える上で最も重要な部分だっていう話をします。私もそうだと思います。エペソの信徒たちはもうすでに一致があったんでしょうか。パウロ言うんです、あったんだって言うんです。パウロはありとあらゆる努力をして御霊による一致を 作るように熱心にありなさいとは言ってないんですね。そうでしょ？なかったら作らないといけないんです。でもパウロは言うんです。保ちなさい、保ちなさい。これは驚くべきことではありません。なぜならばパウロはもうすでに十分多くのインクを使ってこの手紙にこの一致が与えられているって話をしてきたから。そうですよね。この一致というのは、教会における一致というのは霊的な現実なんです。そうでしょ。私たちはもうすでにキリストの体の一員とされ、一人一人の信徒たちはそれぞれがその体にあって独特な働きを委ねられ、そしてその機能を果たすものにされているんです。このキリストの体が正しく成長していくためには一人一人の信徒たちが必要なんですけれども、それらの者たちは全く同じものではなく別々の存在であって、それらが集められてこの体が作られているんだ、そこには一致があるんですということです。確かに似たところはあるかもしれません。でもどれだけ似ていたとしても、例えば私の右の親指と左の親指はよく似てます。そうですね。でも2つ別々のものなわけです。右の親指があるから私左の親指いりませんって言って生活をしたらものすごく大変なことになりません？それぞれがどれだけ似たものであったとしても使われなければいけない、互いには働き合わなければいけないものなわけです。事実5本の指はそれぞれ似てるかもしれないけど、5本なかったら困るんです。同じように教会において一人一人似た役割を担っている方がいるかもしれないし、全く別なものがあるかもしれないけども、もしそれぞれがなかったら教会は成り立たないものであり、一人一人は神様によって集められて、この現実として私たちは一致が与えられているものであるわけです。キリストは私たちにこの一致が重要であることを教えてくださってました、ね、そしてそれは同一性の話をしているわけではなくて、さまざまな多様性の中にあっても我々が一つに集められてキリストの体となっていることを指していたわけです。でしょ。そしてその一致というのはもうすでに何です？存在する現実であるわけです。そしてさらに言うならば、その存在する現実をもたらしている源は何ですか？原因は何ですか？パウロこう言います。御霊による一致。何言ってますか？源は聖霊であったわけです。私たちが霊的な一致を今現在持っているその原因は、聖霊が私たちにこの働きをなしてくださったからだと。パウロは2章のところでキリストが私たちのその贖いの技を成したがゆえに、罪の贖いの技を成したがゆえに私たちを神と和解させてくださり、そして互いに和解をもたらしたことを告げていました。2章の13節にそれが記されています。でも同時にキリストはご自分の血を流して私たちを買ってくださっただけではなく、パウロは22節のところでこんなことを告げているんです。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるんだ。何が私たちをつなげたんですか？聖霊が私たちをつなぎ合わせてくれたわけです。多分最もはっきりとパウロがこのことを教えている箇所というのはコリント第一の手紙の12章でしょう。コリント第一の手紙の12章の12節13節にパウロはこんなことを告げています。コリント第一の手紙の12章12節13節、ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。 そして皆一つの御霊を飲んだのです。私たちが救われた時に神の御霊は私たちをキリストの体につなげてくださり、私たちはキリストと共にあるもの、キリストを信じる他の信徒たちと共につながるものにされたんです。バプテスマって書いてますけど、これ水の話してません。この箇所一個も濡れてるとこがないわけですね。実際の液体出てこないですね、ここね。霊的な現実の話をしてるんです。バプテスマっていうそのギリシャ語の言葉は、浸すとかっていう意味があります。水に。ね。パウロはこの言葉を比喩的に使って、聖霊が完全に私たちをキリストの体の中にどっぷりとつけた話をしています。つまり、我々はキリストの中に入れられたわけです。そうやって私たちは、この一致を持つものになったんです。そのような現実があるがゆえに、イエス、皆さんよく覚えておいてくださいね。私たちは一致を作り出そうと努力する必要はないんです。でも一致は熱心に保とうとしないといけないんです。なぜです？だってもうすでに存在してるから。もうこれ以上素晴らしい一致は見えないんです。でも現実的にその一致が体験されているかというと、それはまた別の話ですね。でも霊的な現実を我々が教会の中で生きなければいけないという話をパウロはここでしようとしているわけです。3節にはまた近々戻ってきますけれども、このセクションを始めるにあたって皆さんはっきりそのことを考えておきたいと思ったんです。皆さんにとって教会の一致を保つということがどれぐらい重要なことなのかと私には分かりませんが、けれども間違いなくこれは全ての信徒たちに神様が要求する最も重要なことの一つであるのは間違いありません。事実パウロにとってはまさにその通りだったがゆえに、実践的なクリスチャンの生き方を話すにあたって一番最初に出てくるのが一致なんです。教会が一致しているときに、教会はありとあらゆる困難に打ち勝つことができます。それが迫害であろうとも、それが罪の問題であろうとも、それが何であったとしても、一致を保とうと努め続けているその教会は、いや、霊的な現実がそこにあり、それが豊かに味わられている教会であるならば、それは、打ち勝っていくことができる問題なんです。けれども、もし教会が分かれているならば、分裂しているならば、その教会はどんな小さな問題であってもバラバラになってしまいます。それによって打ち負かされてしまいます。私もいろんな教会がどうでもいい問題でバラバラになるのを聞いたり見たりしてきました。あまりにもどうでもいい問題、例えば教会の壁の色とか、教会のピアノをどこに置くとか、そんなことで教会がバラバラになるのが実際に笑い話かもしれないですけど多々あります。確かにそんなくだらないことでって私たちを笑い飛ばすかもしれないけれども、でもそんなことで教会はバラバラになってしまうことがあるんです。もし教会が一致を保つことに焦点を当てていなければ、このようなことは頻繁に起こります。いや、もっとひどいことも起こります。私のこの先週1週間学んでいく中で読んだことの一つに、ある一つのアメリカの教会で次の時期の牧師を探すのに人々が、教会に、候補者を呼んできたわけです。でもその教会は分裂していて分かれていて、グループ A の人たちはある A さんという 次期牧師候補を呼んできたわけです。ところがグループ B はそれが気に入らなかったので、同じ日に B 牧師っていう候補者を呼んできたわけです。2人は一つの同じ講壇に立って同時にメッセージを語り始めました。片方がより片方よりも大きな声で語ろうと、だんだんだんだんボルテージが上がっていき、そしてしまいには回収の中でつかみ合いが起こった。警察が呼ばれ、片方は解散させられ、なんていう話が。そんなバカなって思うでしょ。でも現実にそういったことは残念ながら教会の中でだって起こるんです。何が一番悲しいと思います？何が一番壊滅的だと思います？もちろんその教会がそんな状態にあることが壊滅的だと思うかもしれないけども、でも何よりも最も悲しい現実はどこにあるかといったら、それは一致すると何が見えるんでしたっけ？イエス様何て言いましたっけ？ヨハネの17章で、教会に一致が見られるときに、それによって神様が御子をこの世に使わされ、神様が私たちをどんなふうに愛してくださったのかということがあまりにもはっきりと人々の前に提示されるんだ、言ってたでしょ。ということはそれが反対のものが起こったやつ、つまり不一致しか見られないとするならば、それはまさに神様が御子を送ってくださったことを否定する行為であり、神様が私たちを愛してくださったということを証明しない行為以外の何者でもないんです。重要でしょ、一致、ね、二節に行きたいんですけど、もう一つだけ行く前に話をしておかないといけないことがあります。それは何かというと、聖書の中にはもちろん一致が重要だと教えられているんですが、一致をすべきでない時があることも教えられています。つまり不一致がもたらされなければならないこともあるんだというんです。それゆえに2節に行く前にそのことを少しだけ考えなければいけません。新約聖書を私たちが見ていくときに、間違いなくいくつかの聖書の箇所ははっきりと私たちに不一致を要求します。事実、聖書は少なくとも2つの特定の状況において私たちは教会にある一致をやめなければならない、不一致をもたらさなければならないと教えているんです。つまり一致をしないということに対して少なくとも2つの明瞭な時があるんだ。一体何だと思います？簡単におさらいしましょう。一つは、一番目は、それはいつかって言ったら、誰かが罪を犯している時です。教会の中で誰かが罪を犯している時に、教会はそこにある一致を解除しなければいけません。なぜならば、罪に支配されている生活を送り続けている人がいるならば、私たちはその罪を犯している兄弟や姉妹を無視して放置して、それをあたかも何事もないかのように大丈夫だよって言って一致を保つことは絶対にできないから。だからイエス様はマタイの18章の中で教会回帰のプロセスというのを教えておられるわけです。罪を犯している兄弟や姉妹がいたら、その人のところに行ってその罪を責めなさいというわけです。ね？責められて悔い改めるならば、そこで終わるわけです。よかったね。悔い改めて罪のそのパターンというのが崩されるならば、正しいところへ立ち返ってくるならば、再び一致が生まれるわけですが、でも、罪の中に留まり続けるならば、一致を保つことはできないんです。でしょ、悔い改めることを拒む者たちと一致をしていくことというのはできないんです。 それゆえにこの回帰のプロセスを最後まで進んでしまうならば、何が起こるかといったら、教会全員に告げて、そして最終的には何が起こるかというと、その人を異邦人や主税人のように扱いなさいということです。つまり教会から出して罪人として、救われていないものとして取り扱いなさい、つまり一致から除かれるわけです。なんでこんなことが起こるんです？なぜならば、表面的な一致よりも教会の純潔の方がはるかに重要だからです。教会の純潔はあまりにも重要であるがゆえに、私たちはその純潔が侵されるときに、一致を取り除いてでも純潔であることに努めなければならないことを教えられているから。もう一つありました。罪を犯しているときと、もう一つ何です？もう一つは間違った教理と戦うときです。間違った教理と戦うとき、教会は真理を守るものなんです。そして教会のリーダーたちは特に信仰の良い戦いをしなければいけないんです。テトスの手紙の1章の11節12節なんかを見ると、教会に長老として立てられる人物というのは健全な教理に立たなければいけないし、それに逆らう者たちから教会を守るだけでなく、その教えに従えない者たち、それとは違うことを教える者たちを戒めなければならないことが教えられています。最も明瞭な例証は多分ガラテヤの手紙の2章でしょう。ガラテヤの手紙の2章で何が起こったか、パウロがペテロを叱るわけです。そうでしょ、それは間違ってるって。使徒の中でもリーダー格であったそのペテロに向かって、パウロは教えられていた真理とは違う、福音とは違うことに傾倒しそうになっていたペテロに対して、おかしい、指を指したんです。たとえ一致を壊すかもしれない危険があったとしても、聖書の真理は保たれなければならないんです。私たちが持っている自然なアプローチというのは、このような状況があるときに妥協することです。そんなことないです。だって罪を責めることって辛いじゃないですかね。そんなことをするよりも、愛と憐れみのうちに彼らの罪を覆ってあげた方がよっぽどいいじゃないですかって我々は考えるわけです。でももしその人が罪のパターンの中に閉じ込められ、そこに生きることを喜びとしているの姿を見たときに、もし私たちがその人を一瞬でも兄弟や姉妹だと思うならば、どうして私たちはその人を放置していくことができるんでしょう。そうでしょ。だって皆さん、プールで溺れている子供を見て、楽しそうだね、もっとゆっくり泳いでていいよって言います？沈んでいく子供を見て、潜水上手だねって言います？言わないでしょ。でもそれが教会の中にあって罪の中にとどまることを良しとしている兄弟姉妹を、その罪を責めようとしない人たちの姿であるわけです。おかしいでしょ。確かに私たちはそうやってできるだけ波風を立てないようにしたいかもしれない、恥をかかせたくないかもしれない、いろんな問題が起こることが想定できるから、それを避けるために一生懸命努力するかもしれないけれども、でもそのような姿勢をして犯されている罪を放置するならば、我々はコリントの教会がしてたことと変わらないですよね。コリントの教会はみだらな罪を犯している人をそのまま放置していて、パウロに大きく叱られたわけです。また私たちは 一致というその名のもとに、ありとあらゆる教理の人たちと一緒に手をつないで何でもやるべきなんだって考えるべきではないですよね。なぜならば、あまりにもその教理に違いがあるとするならば、私たちは同じように手を握って一緒に神様のためになんていうことは絶対にできないはずだから、ね、どこに線を引くのかを注意してくださいよ。でも、もし福音の根幹において私たちが大きな違いを見出すとするならば、私たちはその福音、同じ福音を信じていない人たちに対して、パウロがしたようにペテロに向かって、あなたおかしいでしょって言わないといけないと思いません？パウロは何て言いました？もし私が語った福音と違う福音を語っていたとするならば、その人は何です？アナセマだって言ったわけです。呪われよ。攻撃する必要はないかもしれない。でも一致という名のもとに、愛という名のもとに、ありとあらゆる真理を捨てて私たちが一致をするとするならば、私たちは神様が求めている一致を実は求めていないことに気づかないといけない。それゆえに、このように私たちには一致すべき時とすべきでない時があることを覚えておかないといけません。このことが私たちに何を教えるかといったら、一つのことをはっきりと教えてくれます。それは何かというと、この二つの理由、つまり罪と、ね、真理、曲がった真理、間違った教理以外の理由で私たちが教会の中に不一致をもたらしているとするならば、それは何ですか？それは罪だということです。だって私たちはもうすでにある一致を保たないといけないから。で、なんでそのような不一致が教会の中に生まれてくるのか、現れてくるのか、あるはずの一致ではなく不一致がそこに現れてくるのかといったら、その理由はパウロがエペソの手紙の4章の2節3節で記している特徴を私たちがしっかりと身につけていないからなんです。だから2節に行かないといけないんです。2節にはこんなことが記されています。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。ここでパウロは実に5つの特徴を挙げてくれています。一致を保っていくためにクリスチャンが持っていなければいけない、クリスチャンの歩みとして必ずそこに見られなければいけない大切な5つの特徴を挙げてくれるわけです。簡単にしかも見ることができません。最初の特徴は何かというと、それは謙遜です。謙遜、謙遜というのはこの当時の人たちの間では美徳として考えられていませんでした。日本人は謙遜大好きですけど、でも本当の意味で謙遜してない人たちがあまりにも多いだろうと思います。なぜならば、謙遜する理由は、いやそんなことないですよって言われたいからであったりするから。そうじゃないです。いやいや私なんてとんでもないっていうのは、ぜひ私を持ち上げてくださいっていう意味かもしれない場合の多いですね。ギリシャ人はこの言葉が大嫌いでした。むしろこの言葉は美徳というよりも欠点、欠陥だと考えられていました。力のなさとか弱々しさとか、そういった人に見られるべきでない特徴と思っていたんです。それゆえにギリシャの哲学者の一人は、この謙遜ということは私たち人間が最も持つべきではない特性の一つに数えられていました。しかもトップで。それゆえに、そんな状況の中でパウロのこの手紙を読んだ人たちは何と思ったと思います？その衝撃たるや、すごいものだと思いません？この言葉は主に傲慢さであったりとか、これペテロが第一ペテロの5章の5節で傲慢という言葉と対比して使ってますけども、いや またフィリピの手紙の2章のところでは利己的な思いとか虚栄と対比されています。この2つの対比というのは非常に分かりやすく私たちにこの謙遜というものがどういうものなのかを教えてくれます。傲慢さとかとは反対の態度だというわけです。傲慢さのあるところには争いしか起こらないなんていうようなことを箴言の中でも教えられています。13章の10節にそういったことが書かれています。人々はいつの時代においても自分たちの成果、自分たちの成してきた事柄を誇りたくてしょうがない、それを見させたくてしょうがない、できればいっぱい陳列させたいわけです。どこにおいても私たちはそのようなことが素晴らしいことだというメッセージを受け取っています。今この社会においてもできるだけうまく自分を売り込む方法、一生懸命私たちも考えています。この世は自分の利得を求め、自分自身に心酔している人たちばかりです。そしてそれはこの世界が始まった時から変わっていません。最初の罪を考えても、悪魔が、サタンが神様に逆らったのは彼が神のようになりたかったからでした。いや、神のようであるべきだと考えたからでした。そのサタンはアダムとエバを誘惑して彼らが神のように自分で何が良いことなのか悪いことなのかを判断することができるようになりたいって思わせたわけです。プライドは確かに一致を破壊するものです。そしてパウロはそのプライドと反対の、傲慢さと反対のことを身につけるようにって言ったんです。もしこの言葉というのが一世紀の人たちに対して全く彼らが考えていたことと反対のことを言うものであるとするならば、この言葉は今の21世紀の日本においても全く同じことが言えるんじゃないかなと思います。私たちは確かに偽りの謙遜を見せることを勧められています。つまり傲慢であってはいけないって。けれども傲慢でないようにと努めることによって我々は逆に傲慢さを助長していることが多々あるわけです。さっきも言ったように、けれどもパウロが言ってるのはそのようなこの世が言う謙遜ではなく、聖書が教える正しい謙遜なんです。残念ながら教会の中にもこのような謙遜の態度ではなく、むしろその反対の傲慢さの中で教会生活を送る人たちがたくさんいることを私は知っています。自分自身のことを考えて自分自身のために教会に集まっている人たち、教会によって人々は何とか気づかれたいと思っています。私に目を向けてください。それはいろんな形で現れます。時にそれは熱心に奉仕をする姿にも現れるし、時にそれは全く奉仕をしないで一人でポツンと座っている姿にも現れます。教会の中にあって人々はどうぞ私に仕えてくださいって言ってます。なんで私の必要に気づいてくれないんですか、なんで私の。教会に来て人々は自分の要求が、自分の欲求が満たされ満足することを求めています。彼らは自分たちの思いというのが自分たちの上渇きが満たされることにのみ関心があり、教会においてただただ消費者としてその生活を送ろうとします。けれどもそのような態度は教会に見られるべきではないんです。それはクリスチャンが生きる生き方ではないんです。19世紀の神学者でチャールズ・ホッジという先生がいらっしゃるんですが、その方は謙遜についてこんなことを言いました。彼は言うんです。謙遜というのは罪の意識と自分の弱さにはっきりと気づくことに根ざしている。そしてその結果 自分の低く誰にも気づかれず誰にも褒めたたえられなくても良いという姿勢につながっていくんだって。自分はどうでもいいって、それは自己称賛と全く反対の位置にあるものであり、人からの称賛を一切求めない姿である。自分の愚かさ、自分の罪深さ、自分がいかに価値のないものであるのかという認識に基づいてこの謙遜というのは存在するんだと。そうだと思いません？だってクリスチャンは誇ることがないものなんです。というのも誇るものがないのに気づいたからクリスチャンになったんです。そうじゃないです。だって神の前に立つ私たちの姿が何なのかをはっきりと分かったから私にはもう何もできませんって言ったんです。そうでしょ？ね？一体ここにいる誰が私が原因で私は教会に入りましたって言います？私がキリストの体につながったのは私のこの部分なんです、これが原因ですって言える人はどこにもいないんです。なぜならば、もし私たちのうちに何かあるとするならば、それは神様からの裁きを受けるものでしかないから。すべては主の働きでしょ。すべては主の恵みでしょ。すべては聖霊のゆえに私たちになされたことであって、私たちは今現在キリストの体につながるために何一つ貢献をしたことはないんです。だから我々言うんです。何も誇ることがありません。誇るとしては何を誇るんですか？神様を誇るんです。こういう態度を持って教会にいる皆が歩んでいるとするならば、あらゆる謙遜の限りを尽くして生きていくならば、私たちはこの一致を生み出して生きることができるようになります。究極的な模範で何か知ってます？誰か知ってます？フィリピンの2章のところで出てきますよね。究極的な模範誰ですか？この謙遜のイエス様だというわけです。今お読みすることしませんけれども、フィリピンの手紙の2章の1節から8節までのところで、パウロはこの謙遜一致を求めていく中で、この模範に習いなさいって言ってキリストの姿を表します。そうでしょ？神であられるのにそのあり方を捨てることができないとは考えずに、己を無にされ人となられ十字架の死に至るまで謙遜に従順に従われた方。召しにふさわしい歩みをするには、私たちは謙遜さを身につけて一致を保つものになっていかなければいけないんです。何よりもすごいのは、もし私たちが本当にそれができると、何言われてましたっけ？教会に違うと、この世が神様がイエス様を使わせてくださり、いかに私たちを深く大きく愛してくださっているのかをはっきりと認めることができる。一致で大切でしょ？パウロは言うわけです。謙遜に生きよう、一致を保ちなさい。そのような教会であることができるように心から願って生きていきましょう。愛する神様、あなたが与えてくださっている一人一人に心から感謝いたします。私たちがキリストの体に加えられ、キリストの体の一部として互いに使い合うことができることを本当に感謝いたします。ここにいる一人一人が、主をどうぞあなたによって与えられたこの霊的現実を喜び楽しみ味わいながらまさに生きていくことができるようにしてください。主を、愚かな私たちは謙遜であるべきなのにもかかわらず、その謙遜さを忘れることがあります。何よりもこの謙遜というのは、私たちのこの心から 離れやすいものであります。主をどうぞ私たちを教え続けてください。いかに私たちがあなたの前にふさわしくないものであるのかを示し続けてくださり、それゆえに私たちがこの謙遜さを持って互いに使い合うことを学ぶことができるように、どうぞ自分の利得のためではなく他の人の徳を高めるために自分たちがこの教会にあって存在することができるよう、主をどうぞ私たちを助け続けてください。愚かな私たちをお許しください。どうぞこの教会があなたにある一致に特徴づけられるものになるように、一人一人をあなたの御手に委ねて、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。